と思います。旧約聖書の、最後の終わりの方ですかね。ヨエル書がどこかだったと思います。後ろの方ですけど、ヨエル書3章までしかないんでちょっと短いところですけど、ヨエル書ですね。ではそこの2章ですね、ヨエル書の第2章でございます。ヨエル書の2章の途中の、21節から終わりということですね。ヨエル書の第2章21節から終わりまで、ご一緒にお読みしたいと思います。地を恐るるなかれ、喜び楽しめ、エホバ大いなることを行いたもうなり。野の獣よ恐るるなかれ、荒れ野の巻草は燃えいで、木は実を結び、いちじくぶどうの木はその力を目指すなり。シオンの子らよ、なんじらの神エホバによりて楽しめ喜べ。エホバは秋の雨を程よく何時らにたまえ、また先のごとく秋の雨と春の雨と何時らの上に降らせたも。内場には穀物満ち、亀には新しき酒と油あふれん。我が何時らに使わしし大群、すなわち群れいる稲子、舐め尽くす稲子、吸い滅ぼす稲子、噛み食らう稲子の食い荒らせる年を我何時らに継ぐのは。何時らは暗い暗いて飽き、世の常にならず、何時らをあしらいたまいし、何時らの神エホバの名を褒めたたえ。我が民は常しえに恥ずかしめられることなかるし。かくて何時らはイスラエルのうちに我がおるをして、なんじらの神エホバは我の身にて他に泣きことをした。我が民は常しに恥ずかしめられることなかるべし。その後我が御霊をすべての人に注ぐ。なんじらの息子娘は予言せん。なんじらの老いたる人は夢を見。なんじらの若き人を見。その日我が方もしもべしもめに注わ。また天と地に印を表さ。すなわち地あり火あり煙の柱あるし。エホバの大いなる恐るべき日の来たらん先に、日は暗く月は地に変わる。すべてエホバの名を呼ぶ者は救わるべし。とはエホバのた毎日ごとく、シオンの山とエルサレムとに救われし者あるべければなり。その残れる者のうちにエホバの召し給える者あらん。そうやってございます。ですね、はい、旧約聖書、これ終わりの方になりますので、小予言書というですね、これもヨエルも3章までしかありませんから、旧約時代というのは言ってみれば紀元前の時代と言っていいですけど、聖書の旧約聖書と歴史の紀元前というのは重なるわけですね。 なぜかといえばイエス・キリストが生まれた年を紀元元年とするからですね。だからそれ以前は BC になるわけですね。BC というのは英語で Before Christ、 キリスト以前ということの略ですから、AD っていうのはところからそのだいぶ後になってできたから、ラテン語でAD、 アンネドミネですね、キリストに支配されてから数えて、今年は、2025年ですね、だいぶそうですね、パッと出てきませんけども、そんなところである。ですから旧約聖書と新約聖書、紀元前と紀元後、これキリストを起点としてるからそうなるわけでありました。その旧約聖書というのはキリストがまだ生まれてくる前のことですから、この小預言書というのは小さな預言者と大きな預言者と、こう大預言者と小預言者とこう分けるわけですけど、大預言者の書いた大預言書というのはちょっと長いですよね。10章以上ありますね。イザヤもそうだ、イザヤ書もそうだ、イザヤ書になったら66章ありますから、イザヤ書も、イザヤといったらもう有名な大預言者でありますし、エレミア、エゼキエル、ダニエル、エルというのはこれ神の呼び方の一つですから、神の名前を持った預言者たち、いうことになります。いろいろこれは大預言者、それからこっちに小預言者の小預言書がまとめて巻末の方にまとめてあります。ヨエルもその一人ですね。でこの、小預言、旧約聖書っていうのは大体こう4つから5つぐらいに大きく分けられますから、最初の方はこれは立法の書っていうんですよね、掟の書、創世記から新命記まで、5つありますから、これ5つ立法の書、いろんなことがここに書いてありますね。でその後こう歴史書っていうのが来る、歴史書が来て、これユダヤ民族の歴史ですよね。旧約聖書が一体旧約聖書には何が書かれているんですかとこう質問を受けることがよくありますけれども、それは一言で言ってしまうと一つの民族について書かれたものである。それで全然足りないかもしれないけども、一言で言えって言われたらその辺になるかなと、一つの民族について書かれた、それはユダヤ民族ですね。イスラエル民族とも言うし、ユダヤ民族とも言うし、ヘブライ民族とも言うし、みんなが一緒ですね。ですからこのユダヤ民族について、書かれているのが旧約聖書、そしたらその後新約聖書は何について書かれていますかとこう言われると、これももういろんな説明の仕方あると思いますけど、それに対比して言えば一人の人について書かれていると、旧約聖書が一つの民族について書かれているならば、新約聖書は一人の人、すなわちイエス・キリスト、歴史上の人物であるイエス・キリストについて書かれている、だから旧約聖書と新約聖書っていうのは一言で言ってしまう、あんまりもうすごいあれですけどね、大雑把な言い方ですね。けれどもそういうことかもしれません。よく聞かれることに、聞かれる人は何か言ってもらえれば納得するわけでありまして、あんまり間違ったことではないと思いますが、大体大雑把に言うとそういうことです。 それで、じゃあなんでその旧約聖書と新約聖書はどこでつながるんですかということですけど、その一人の人イエス・キリストを生み出すために一つの民族を神は作られたという、ユダヤ民族ですね。だからそのユダヤ民族の中から一人の救い主なるイエス・キリストが登場してくるわけですから、このイエス・キリストをこの世に送り出すために一つの民族をまず作った、まあそういうことで、その民族はこの真の神をまあ神とする人々、民と言っていいですね、ユダヤ人であります、まあそういうことで、ユダヤイエス・キリストは正真正銘のユダヤ人でありまして、西洋人でもなければ、まあ、白人でもありません、よくユダヤ人というのはどちらかというと中近東の人を見ていくと有色なんですよね、有色人種の方で、まあ、そしてこの旧約聖書には旧約聖書を書いた人々がいますから、これはまあ預言者たちが書いたわけであります。その預言者もたくさんの預言者がいますけど、この巻末の方にこうあるのは小預言者、小預言書とも言いますけども、小預言書がこう集められてて、まあ、ヨエルもその一人でありますが、まあ、ヨエルは、キリストがまあ、誕生する、まあ、約400年ぐらい前じゃないかと思うんですね。こういう言葉を、まあ、我々こうやって聖書を読んでいるとみんな同時期に書かれたように、思いますけども、まあ、聖書は66巻、旧約聖書は39巻あります、それから新約聖書は27巻書かれた場所も書いた人も違っていますから、まあ、その中で、ヨエルがここに予言している言葉がありますね。28節今読んだところの28節であります。その後我が御霊をすべての人に注がんというね、これ神の言葉を預言者というのはこうやって書き記したわけでありますから、これ神が言っていることです、まあ、預言者というのは神の代弁者、神に代わって人々に神の言葉を告げるということですから、この神様が我が御霊をすべての人に注ぐとこう言ったわけですね。神の御霊というのは神の霊が、神の御霊が、またこれを聖霊とも言いますけれども、まあ、清い霊、聖霊、神の霊だから聖霊ですよね。まあ神の霊を、全ての人に注ぐんだと、これが予言なわけですね。ということは旧約時代において神の御霊を注がれた人は一人もいませんでした。そういう人は一人もいなかった、だからこれはこれを聞いた人々は当時、まあ寝耳に水じゃないんだけども、思いもしない考えもしないような言葉ですね。神様が私の霊を全ての人間に注ぐんだと、まあ、全てそれを求める人ですね。それをそうですね、受け入れる人に、拒否することもできますけども、受け入れることもできる、まあ、人間にはそういう自由意志がありますから、神様は求める人には全て私の御霊を注ぐんだと、まあ、こういう予言ですね。でヨエルはこれを予言してまして、その前には何と書いてあるかというと、23節にはシオンの子らよ、汝の神エホバによりて楽しめ喜べ、 エホバは秋の雨をほどよく汝らにたまい、また先のごとく秋の雨と春の雨と汝らの上に降らせたも、まあ、この言葉から続くんですけど、先ほどの28節ですね。雨というのはこの神の御霊を指すわけですね。神の御霊が注がれるということは、それは雨に例えているわけですね。雨が注いでくるように神の御霊が全ての人に注がれてくると、まあそう言っているわけで、そういう時代が来ると、ね、それはイエス・キリストがやがて来て、そして、このことが実現するんだと、まあ、いうわけですね。でさらにそれはあの秋の雨って書いてありますけど、まあイスラエルっていう国は秋の雨が先に来るわけ、ね、それでその後 春の雨、まあ、日本的な感覚でいうと春の方が先に来るような気がしますけど、まあ秋の雨と春の雨とこういうふうに順番がなっておりまして、ですからこの秋の雨、まあ神の御霊が注がれてくるっていうことは、本当にこう予言されているわけです、うん、でそれから、そうですね、イエス・キリストが生まれてきて、そして1世紀、ね、1世紀にこの神の御霊が人々に注がれてきました。一世紀っていうのは要するに新約聖書が書かれた時代でありますから、初期のキリスト教会が始まった時でありますから、だから教会は、教会もユダヤ人から始まってます、教会っていうのは西洋から始まったんじゃないですね、ユダヤ人から始まったし、最初に世界にたった一つしかなかった教会は、これはエルサレムにあったんですね。イスラエルの、今イスラエルという国ありますけども、そのエルサレムに最初の教会が設立されたわけです。ですからこの、まあ、御霊が全ての人に注がれた一世紀、これを秋の雨と言ってるんですね。でそれから、そうですね、私がまあ、予想するにはというか、まあ一応推察するには、そうですね、4世紀の初めぐらいまでそれは続いたんだろうけども、それから聖霊は下らなくなってきました。世界の歴史見ていってもそうですね、聖霊を受けた人はそれからいわゆる中世という時代が始まるわけですけども、まあ、中世の時代には聖霊は下ってきて、あまり ほぼ下ってきていない。そして、16世紀、まあ、宗教改革やいろんなことが始まってきますけども、からまた世界のあちらこちらにポツポツと聖霊が下ってきて、今日至ってるわけですね。特にこの20世紀に入ってから聖霊が世界中に下ってきているわけです。つまり1900年からですね。でこれを春の雨と予言してですね、聖書はヨエルが予言してですね、秋の雨と春の雨、これがまあキリスト教の人々はよくこう、リバイバルっていう言葉を使います。リバイバル、そしてこの1900年から世界のあちらこちらで、聖霊が人々に下ってきて、聖霊を受けた人々がこうたくさん出てきているわけです。ですからこの28節の言葉はそれをまあから来ているわけで、その後って書いてます。その後我はが御霊を全ての人に注ぐと、何じらの息子娘は預言せん、まあ、予言するんだけれども、予言しかここには書いてないけれども、予言よりももっと重要なこと、それは威厳なんですね。ただ威厳という言葉は旧約聖書にはほぼ出てきません。威厳を語る人は誰もいなかったから、旧約時代はですね、なぜかというと聖霊を受ける人がいなかったから当時は、はい、 ですから、この29節、その日我我が御霊をしもべに注がんと、こういうふうに、ヨエルは予言したわけでございます。はい。それからね、この何ていうんですかね、聖書っていうのは空白の400年って言われるんですけど、ほとんどこの預言者の預言というのが途絶えている期間があって、そしてイエス・キリストが生まれてくる、これはイエス・キリストが、これはもう世界中の人が誰でも分かっているように、イエス・キリストは約33歳の時に、だから紀元通りに、表向き言えば紀元33年にっていうことで、33年か34年かそんなもんですか。ただ実際はですね、ちょっと4年ぐらい誤差がずれがあるということなんですけども、でもイエス・キリスト33歳の時に十字架にかかりました。でこれは世界中の人は誰でも知ってますね。知らない人でも十字架ぐらいは知ってるわけでありまして、だからイエス・キリストが十字架にかかって死んだということは歴史上の事実としてこれはあるわけであります、ところが多くの人々はそこで終わってますね。そこで終わってますから、その先に行くことがあまりないんですね。クリスチャンでも、世界中のクリスチャンでも、十字架というところまでで、キリストが十字架にかかったというところまでで、止まってしまっているわけですね。けれども、イエス・キリストが十字架にかかったところで止まらないで、私たちはこの聖書を学ぶことによって、その先に進まないといけないですね。キリスト教というのはキリストの十字架で終わったんじゃないんですね。ですからイエス・キリストが十字架にかかったという事実を、私たちは知っていて、しかし当時の人々はそれを目撃した人々がたくさんいるわけですね。そしてイエス・キリストを信ずるに至ってくるわけです。そしてそのイエス・キリストを信じた人々によって、これが世界、世界というかエルサレムから、アナトリア半島を経てギリシャ、ローマにこう広がっていくわけですね。ですからこのことを私たちはしっかりと知る必要があるんですけども、それはこの人々は何を伝えていったのかというと、イエス・キリストは十字架で死んだことだけではなくて、その後でお墓に葬られたということですね。この事実、十字架で死んだということは誰でも知ってるんですけど、十字架というのは罪人の刑罰ですから、十字架につけられた人がかつてお墓に葬られたことはなかったわけです。それは一度もありません。イエス・キリストが初めてですね。これが奇跡という奇跡ですね。けれども、それを許した、それは許されたわけでありますが、イエス・キリストは墓に葬られた、そしてもう一つは3日目にその墓からキリストはよみがえってきた。この3つの事実、これを福音というんですね。福音、要するに日本語では福音ですね。福音とはなかなかいい翻訳というか言葉だと思います。祝福の福、良き訪れの因というのは音ですからね。福音、本当に素晴らしいんですけれども、英語ではよくゴスペルって言うんですね。ゴスペル、ゴスペルっていうのは賛美歌の歌のような代名詞になってますけれども、もともとそれは教会で歌われたからですよね。ゴスペルっていうのは教会の賛美歌であるわけですから、 でその福音ということですね、まあ聖書は新約聖書の方はギリシャ語で書かれてますから、ギリシャ語ではエヴァンゲリオンということなんです、それが福音、つまり勝利の知らせということですね、戦争に勝ったって言ってその伝令が走っていってそれを伝える、その勝利の知らせ、これをまあ福音と言ったわけですね。で、ですからキリストが十字架にかかった死んだこと、それから葬られたこと、そして三日目によみがえった、そして多くの人々がそれを証人となってそれを伝えていった、見たから、ね、それを見て触れて復活したキリストと一緒に食事もして、イエス・キリストは40日間復活して40日間この地上にいらっしゃった、ということでありますから、これがキリスト教が世界に広まっていく原動力というか元になっているわけですね、何か教えとして広まったわけじゃないですね、教えとして広まった良き教え、哲学とか良き教えとして広まったのであれば、そのイエス・キリストが存在したかどうかという事実すらもあんまり必要じゃなくなるんです。教えっていうのはそういうことなんですね。だから仏教でも良き教えはしてますけど、まあ、哲学的な教えをしてますけど、ブッダが生きてようが死んでいようが本当に実在したとか実在しなかったとか、それもどうでもいいわけですね。教えが素晴らしいから、その教えだけが曲がり取ればまあそれでいいっていうのは、まあ、仏教の人々はそう言うわけですけども、キリスト教、キリスト教はイエス・キリストの実在ということの上に成り立ってますから、イエス・キリストがいなかったら我々は最も惨めな存在です、ね、そう書いてあるから聖書に。イエス・キリストが復活しなかったならば、イエス・キリストが十字架で死ななかったら、死んだだけじゃなくて復活しなかったら、それを信じているクリスチャンというのは最も惨めで哀れな人々ですと、まあそう聖書に書いてあります、ね、だからイエス・キリストのその全てが事実に基づいて築かれているんですね、まあ、教えももちろんありますけれども、福音というのはそういうことですね、そしてそれを記録してあるのが使徒行伝でありますから、このまあ使徒行伝って、今度は新約聖書の使徒行伝を見ていきますと、使徒行伝ですね、使徒行伝第2章でありますね、はい、使徒行伝の第2章でございます。使徒行伝というのは1世紀のキリスト教会の歴史と言っていいと思います。これが記録され、正確に記録しています。しかもこの使徒行伝を記録した人は、ルカという人ですね。本業はお医者さんだったわけですけども、この聖書を書いた人の中でこのルカだけがユダヤ人じゃないんです。ルカだけが異邦人というユダヤ人以外の人だったんですね。でこの使徒行伝を記録しているルカは、これはまあその一章の冒頭に書いてあるんだけども、テオピロ閣下っていうローマの役人のなんか皇帝だったのか、それに上司するために報告書として書いてあるんですね、うん、だからすごく重要な貴重な記録であります、ね、でこの使徒行伝の2章に、人類が初めて聖霊を受けた120名の人々がそこで集まっていたところに聖霊が下ってきた、キリストが墓からよみがえってからちょうどこれが50日目なんですね。50日目、はい、ありますから、そのことがここに書いてあるんですね。だからこの、まあ、今2月ですけれども、 これが3月来月になってくるとキリスト受難週間というふうに世界のキリスト教の教会では言うわけですから、つまりキリストが十字架にかかる前の受難というのはね、キリスト受難、バッハがマタイ受難曲とかヨハネ受難曲とか、まあ、大曲を書いてますけども、まあ十字架にかかる、まあ、前のその週間、ね、何週間か2週間3週間、まあ、これはキリスト受難週間というわけですね。で来月になりますとキリストが十字架にかかるということを、まあ、記念として、かかったということを記念としてキリスト受難週間に入り、そして、4月になりますと復活祭、キリストが墓からよみがえった、まあ、大体エイプリルフールというのはそれですよね。エイプリルフールあたりがキリストが墓から復活したよみがえったと、キリストがよみがえった時にローマの方がその噂を広めないため、その事実をですね伝えないようにとお金を渡して、そんなことはないというデマを、まあ、言わせたということがエイプリルフールの、これはまあ、原点ですから、起源ですから。だから、まあ、大体4月1日前後、まあ、キリストが復活したということで、まあ、復活祭ということになるわけですね。だから十字架でとどまるんじゃなくて、聖書はその後キリストは復活した、ところがその復活したということだけにとどまるんじゃなくて、それからさらに50日経った時にキリストは天に昇っていかれて聖霊を全ての人に注がれた、ね、キリストを信ずる全ての人々、ね、キリストを信ずる人々に聖霊が下ってきたということが書いてあるわけですね。だからこの聖霊を受けるということが実現するために人々の上に聖霊を注いで、人々が聖霊を受けていくことができるようにするためにキリストはよみがえったし、よみがえるために十字架にかかっていった、まあ、全部これはつながっているわけでありますから、キリストが十字架にかかって死ななければ、そうですね、復活することはない、復活することなければ、そうですね、聖霊が下ってこない、まあ、そういうことでありますね。でここで、人類が初めて聖霊を受けた記録ということになります。それで、この2章の1節から、4節までをご一緒に言いますね。御巡節の日となり、彼ら皆ひとところに集いおりしに、激しき風の吹き来たるごとき響き、にわかに天より起こりて、その座するところの家に満ち、また火のごときもの下のように現れ、分かれておのおのの上にとど、彼ら皆聖霊にて満たされ、御霊の述べしむるままに事国の言葉にて語り始める。まあ、こういうこと、まあ、非常にまあ短く、書いてありますけれども、もうなんかこの中に全てこう凝縮して詰まっている。聖霊が下ってきた、初めて下ってきたこの時に、そこにいくつかの現象が起こっているわけですね。一つは2節にある激しき風が吹いてきたというよりも、吹いたような響きが、まあ、音ですよね。激しき風が吹いてきたような、まあ、その音が、響きが、その、まあ、要するに二階座敷と言われるところであります。はい、まあ、二階座敷、ここに120名の人々が集まっていたわけでありまして、キリストを信じていた人々をね、120名、でこの二階座敷というのは、その50日ちょっと前にキリストが十字架にかかる前に、 最後の晩餐を行った場所ですね。まあ、最後の晩餐といえばダ・ヴィンチ の絵でもう多くの人が見てますけれども、まあ、ある程度正確に再現してるかもしれませんけど、まあ、これは2階座敷っていう2階の部屋っていうことですね。ですからこのところに聖霊が下っていました。つまりそこが初代の教会の出発点、それはもう最初の教会と言っていいですね、その場所が。で、火の底で響き音が起こってきて、もう一つは、3節に火のごときものが舌のように現れた。これはまあ異象ですよね。まあ異象、まあ、そういう火のようなものが、人間の舌のような形をした火のような炎のようなものが、現れてきて120名の一人一人の上にとどまった、ね、ということに。そしてもう一つ4節、それから彼らは皆聖霊に満たされた。聖霊が注がれてきて、神の御霊が注がれてきて、そして人間が初めて神の御霊を受けた。そういった時に、満たされた時に何が起こったかというと、御霊の述べしむるままに、聖霊が言わしめるままに、こと国の言葉、これを異言というんですね。こと国の言葉で語り始めた。異言、つまり外国語ではなくて、ね、神に霊の言葉、神に語る言葉、我々が異言でお祈りしてますけど普段から、それと同じですね。聖霊を受けた人は聖霊によって異言を語ることができる。このことが、この、まあ、3つのことが起こってきたんですけども、このあとですね、聖霊を受けた人々がさらに起こってくるわけで、それはですね、5箇所ほど書いてあります。このあとここも含めて人が聖霊を受けたという記録が5箇所ほど書いてありますね。まあ、けどその全てに共通して現れてくる証しは、現れは、まあ、異言だけなんですね。異言だけ、他の、まあ、ここに火のようなものが現れてきたとか、風が吹いたような響きが起こってきたとかいうのは、その他のところには書いてないんですね。ただ書いてあるのは異言を語った、はい、つまり何がそこから見えてくるかというと、聖霊を受けたかどうかをどうやって判断するかというと、それは異言を語ることができるようになる。聖霊を受けた人は異言を語ることができるようになる、まあいうことですね。ですからここで120名の人々が異言で祈り始まった。それをまた多くの人々がそれを聞きつけてきて、何が起こったのかということで、まあ見学に来るわけでありますけれども、それでこの13節には書いてありますように、ある者どもはあざけりていう、彼らは甘きぶどう酒にて満たされたり。まあ、それを見学している人々の中には、この人々は朝からね、お酒を飲んで、ブドウ酒とワインのことですね、それで酔っ払ってんだと、酔っ払ってるからなんかわけのわかんないことを口走ってるんだと、まあ、こう言ったのね。それでそう言われてはちょっとまずいなと思ったが、ここにイエス様の一番のお弟子さんであったペテロが立ち上がって、まあ、この120名の中にペテロがいたということですね。このペテロが説明をするわけです。今この目の前であなた方が見ている現象は何なのか。ユダヤ人ですからね、多くの人々は、まあ、旧約聖書を知っている人々に対してペテロは説明しているわけです。ユダヤ人とはみんな旧約聖書を読んでますから、うん、だから15節にありますように、今は朝の9時なので、ね、酔っ払うということはありえません。まあ現代じゃあれば2000年前の話ですから特にありません、はい、でこれは16節、 預言者ヨエルによって言われた預言がここで実現したんだと言ってるわけです。先ほど読んだヨエル書のこの預言、400年ほど前のこれ預言だったわけですけれども、それが今ここで実現したんだと。ペテロははっきりそう言ってるんですね。そして、そこでヨエル書の引用が17節にありますよね。先ほど読んだところと一緒ですけども、神いたまく末の世に至りて我が霊を全ての人に注がんという、まあ、あのヨエル書の言葉をもうユダヤ人は皆旧約聖書をほぼ暗記するように読んでますから、あそこの箇所かということで、みんなそれを聞いてる人々もユダヤ人です、それも聞いてる人々は外国からみんな来てるんだけど、五旬節というお祭りだから来てたわけですね。ユダヤ人が帰ってきてたってことですね、自分の故郷に。だから、みんなこれはユダヤ人ですよね。そして、この22節にあるようにイスラエルの人々よってペテロは呼びかけてますから、みんなそこにいた人々はユダヤ人なわけです。ユダヤのお祭りに、ペンテコステという五旬節のお祭りに帰ってきてたユダヤ人に対して、ペテロは、イエス・キリストとこのヨエルの預言との関連を説明するわけです、そしてこの23節に書いてあるように、この人は神の定めたまいし身旨とあらかじめ知りたもうところとによりて渡されしが、まあ渡され十字架に渡されたんですが、何じら不法の人の手をもて貼り付けにして殺せり、あなた方が殺した、ユダヤ人が殺したあのイエス・キリストが実は我々ユダヤ人の救い主だったんだ、まあそういうことをこんこんと話をするわけですね。そして十字架にかかって死んだのはこの聖霊をあなた方に注ぐためだ、この聖霊を受けた人は皆救われていく、まあこういうようなお話をしたわけであります、で、32節、まあ、ちょっと飛ばしね、32節、神はこのイエスをよみがえらせたまえ、我らは皆その証人である。このペテロも皆、ここの120名の人々はよみがえったイエス・キリストと接していた人々ですから証人ですね、証人なんですね。ですから、そしてイエスは神の右に挙げられて約束の聖霊を父より受けて、何じらの見聞きするこのものを注ぎたまいしなり、ね、聖霊というのは神の御霊というのは霊なんだから、見ることも聞くこともできないものだと、霊だからと、こういうふうによくキリスト教の人々は言いますけども、ここに何と書いてあるかというと、見聞きできると書いてある、何じらの見聞きするこのものを注いだと。つまりそれは聖霊を受けた人々が口にしていた異言を指しているわけですね。異言が出てきているということで、この人々が聖霊を受けたということは明らか、でこれを聞いた人々は37節にあるように、人々これを聞きて心を刺され、なんで心を刺されたかというと、ユダヤ人だからですね。ユダヤ人はなんで心を刺されるかというと、旧約聖書をちゃんと分かってるから。すでにユダヤ人以外の異邦人はそういう話聞いてもピンとこなかったと思うんですね。けれども旧約聖書をちゃんと、まあ、読んでいるユダヤ人の人々は、あのヨエルが予言したあの予言はこのことだったのかと、そして自分たちが貼り付けしたイエス・キリストが死んだこと、十字架によってこのことが実現したんだと、まあこういうことが見えてきたわけですね、一連の関連が、それで心を刺された、というところから改心していくっていうね、これが初期のキリストの教会の始まりですね、起源であります、教会が始まったこのいきさつ、 というところになりますね。それでペテロは40節に、このほかなお多くの言葉を持って証しし、かつ進めて、この曲がれる世から救い出されなさい。もう2000年前から世の中曲がってたかどうか知りませんけれども、この曲がれる世の中から救われなさい、ね、そのこの曲がれる世から救い出されなさいっていう言葉が、これ言語で言えばエクレシアっていう言葉なんですね。でエクレシアって言葉が日本語に翻訳されたのが教会っていうことなんです。だから教会っていう名前の語源はここから来ているわけでありますね、はい。まあそしてその日、そうですね、教会に加わった人々が3000人、1日の出来事ですけども、3000人、この人々によって教会をスタートした、まあ、これは初代教会の、まあ、聖書に記録されている歴史ですから、我々も、まあ、本当に幸いなことにこの聖霊をいただいて、そして威厳を持って神に祈る、この幸いな救いの中に預かっていることを感謝して、いきたいと思います。ご一緒にお祈りをいたしましてね、終わることにいたしましょう。ご一緒にお祈りいたします。